Bartolomeu.
Thank you.
マルコ6章の30節から44節、最後の44節だけをですねお読みしたいと思います。パンを食べたのは男が5000人であった。アーメン。まあ、いわゆる5000人の給食と呼ばれるパンの奇跡でありますけれども、まあ、男だけで5000人ってことは女性子供含めたら1万人以上だと言われるわけでありますよね。でもこれちょっとですね見落としていたかもしれないんですけど、この44節ですね、パンを食べたのは男5000人なんですよね。パンを食べたのがですよ。ということは女性子供は食べてなかったっていうことになりませんかっていうところにですね、もしかしてこれ見落としとか思ったんですよ。そういう理解の仕方も ありえるかもしれない。もちろん定説はですよ、男だけで5000人なんだから、女性も子供も食べたに違いないって言われるわけですけど、まあ私もそう思ってたんですよ。ところがですね、調べてみましたら、男だけでって書いてあるのは、その全体の人数がね、男だけで5000人で、あと女性も子供もいたんだろうということは疑わせる。男だけで人数は5000人。でも、パンを食べたのが男だけで5000人食べたとはどこにも書いてなかったんですよ。だからこの44節をですね、素直にそのまま受け止めたら、パンを食べたのは何人でした？5000人ですっていうことになりかねないって。とはいえ、私も信じてはいますよ。きっと女性も子供もね、食べたに違いないって。だってみんなお腹空いてるのにね、男だけ集まれって、男だけでパン食べろ、女子供は食うなーって、そんな人でなしのことをですね、イエス様がするわけがないじゃないですか。いくらね、イエス様が人でないと言ったってですよ、人でなしだ、神様だって、そうだけど、でもそんな人でなしのことはね、するわけがないと。それにこの42節を見ると、人々は皆食べて満腹したって書いてますからね。でしょ？ということはですよ、確かに44節だけを見れば、ああ、食べたのは5000人、男5000人だけ食べたんだって思えたりもするんですが、42節を照らし合わせてみたら、人々は皆食べて満腹したってわけですから、男だけじゃなくて女性も子供も食べて満腹したんだでしょうねと、この2つ何箇所か重ね合わせることによって真実というのは見えてくるということなんですよ。だからなんでこんなことを最初に言うかって言ったら、このバランスの取れた聖書理解ということをですね、言いたいがためなんですよ。つまり44節だけ見たら、パン食べたのは男だけですよ、5000人だけしか食べてないんですよっていう主張ができるかもしれないけども、まあ繰り返しですが、42節見たらみんな食べたって書いてますからね。だから、男だけでとはここには書いてません。確かに44節ね、男が5000人と書いてはありますけども、やっぱり真実は男だけでも5000人がパンを食べたんだから、他の人たちも食べたに違いないと。それがバランスの取れた理解だということであります。ですから聖書というのはですね、真実だというのはもちろんなんですよ。聖書が嘘を言っているとは私は思っておりません。正しいです、聖書が言っていることはね。この5000人の給食も、神話ではなくて実際に起きたことなんでしょう。しかしですよ、そうだ、聖書は真実だと、こんな奇跡が起きたんだと、神は全能なんだと、だから今でもこんな奇跡は起きるんだと、そう言えるのかどうかですよ。もしね、この5000人の給食、パンの奇跡、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないってね、いろんな御言葉をですよ、取り上げてね、そうだ、昔あったことは今もあるんだと、だから、祈って、求めればパンの奇跡も起きるんだって、そう言うならば、ですよ、だったら信仰があれば水の上も歩けるっていうことになる、わけですよね。でしょ。昔あったことは今もある、神に不可能はない、キリストは昨日も今日もいつまでも同じだって、ね、そういう御言葉を集めて、よし信じますって言ったら水の上歩いてくださいよね。ところが部分的にはそう信じる人たちがいるわけで、少なくはないんですよ。つまり、例えば旧約聖書であったこともね、再びこの現代に起こすことができる。エリコの城壁が崩れたのはどうしてであったか、そう聖書を見ると、人々が、黙ってね、このエリコの城壁の周りをぐるぐるぐるぐる回った、そうしたらエリコが崩れた。それと同じように今もね、この町を、悪の要塞を、サタンの要塞を、崩すためにこの町を祈りながら歩こうではないかってね、プレイヤーウォーキングって言ってね、やってる人がいるわけですよ。それで要塞崩れました、どっか。 神社か仏閣かなんかガラガラガラーと崩れたとこありましたかね。起きてないですよ、そういうことってね。だから例えばまた言いますけど、モーセもですね、80歳になってから立ち上がって神の働きに邁進したんだから、今もそれは信仰によってまだ80になっても大丈夫っていう人がいっぱいいるわけですよね。あるいはエリアの弟子であるエリシャがね、エリアからね、2倍の霊的な賜物をくださいって願ったって、そしてそれを手に入れた、そうだ、この代替わりする時には師匠から2倍の賜物を、霊的な2倍をって、そういうふうなことをですね言う人がいるわけですけどね。だからこのパンの奇跡もですよ、同じ論法で言うならばね、祈って感謝して祈って、そして分け与えたら増えていくんだって。そんなこと起きたらどうします？皆さん、もうね、そんなこと起きたら働かなくて済むんですよ。でしょ、食うに困らないんだから。何も働かなくったって、祈って待ってればテーブルにね、パンがボコボコボコボコってね起きてくるって。しかし聖書は何というか、第二テサロニケの3章12節でパウロは言ってますよね。あなた方は静かに働いて自分で手に入れたパンを食べなさいってね。働いてパンを手に入れろって。ということはですよ、この昔あった奇跡は今もあるっていう、その考え方でパンが増えるようにって、パンの奇跡を再現しようとするということは、それは聖書に逆らうことになるんじゃないですかね。ね、そうですよね。働いてパンを手に入れろって聖書は言ってるんですよ。それパウロはもしかしたらこの5000人の給食をね否定してるんですか？そんなバカなことあるかよと思って、働いてパン買いなさいよってパウロは、いやそんなことないですよ。パウロもこのイエス様のこの奇跡は認めた上で、そう、それは事実、イエス様には不可能はない、神は全能ってね、それは認めた上でパンを働いて買いなさいって言ってるんですよ。だからね、もう仕事すんの嫌だな、祈ろうって祈ったらもう会社辞めてもパンはあるし、そういうふうに理解するのは良くないとね。それがバランスの取れた信仰っていうものだと思います。それではですよ、じゃあこのパンの奇跡何のために行われたんですか。これが実例だとね、これを真似なさいっていうわけじゃないんでしょ。じゃあ何のため、霊的教訓は何でしょうか。もっと言えば、聖書って何をどう信じればいいのかっていう問題なんですよ、ね、よろしいですか。私も聖書信じてます。この5000人の給食が事実だっていうことも信じてます。だからといってそれが再現できるなんていうことは信じてない。じゃあこの出来事をどう信じればいいんですか。聖書ってどこを、何をどう信じればいいのか。例えばじゃないな、初めに戻りましょう。30節からです。今日のテキストはね、30節を読みます。さて使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。はい、使徒たち十二使徒がですね、自分たちの教えたこと、人々にしたことを全部残らずイエス様に報告したって言うんですよ。どんなことを報告したんでしょうか。使徒たちは何のことを言ってるんでしょうか。それはですね、同じ6章の12節13節なんですよ。このことなんですね。よろしいですか。6章の12節13節をお読みしますね。こうして12人が出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した、ね、イエス様によって使わされたわけですよね。 そして、弟子たち12人は悔い改めを解き広めたりして帰ってきた。それを30節でイエス様に報告したってことなんです。お分かりいただけますか。はい、弟子たちは悔い改めを解き広めたんです。そうするとたくさんの人が悔い改めたってことでしょうかって言ったら、そうとは限りませんよって以前に話しましたよね。じゃあ弟子たちの宣教は失敗だったんですかって、いや違いますよって。宣教とは何ですかって、クリスチャン人口を増やすことですか、それが目的ですか、違いますよねって。宣教というのは福音を述べ伝えるということ、すなわち悔い改めたならば救われるということを解き広めるということ、それは弟子たちはしたんですよ。何人悔い改めたかは分かりませんよ。もしかしたら一人も悔い改めなかったのかもしれません。だから失敗だじゃなくって、いやいや悔い改めを解き広める、それが宣教だっていうことであるならば、弟子たちは見事に宣教は果たしてきたってことなんですよね。そうお話ししました。できたんですよ、弟子たちにも宣教は。ですからすでに話した通りですね、御言葉が広まったということが、それがすなわち信者が増えたということではないんだということをですね、誤解してはいけないわけですよ。それも一つのバランスの取れた理解ということができるでしょうけども、さあその報告をイエス様にした、それが30節で、31節、そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからであると。まあね、まあね、お疲れさんってことでね、休憩しなさいっておっしゃったわけですよ。で32節、そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。弟子たちだけで、ね、イエス様に促されてね、休めって言われて弟子たちだけで寂しいところへ行ったんですよね。ここに謎があるんですよ。いいですか皆さん、ここが大きな謎なんです。ルカの福音書によりますと、ね、同じ平行箇所ですよ、ルカによればイエスは彼らを連れてって書いてあるんです。この32節ね、マルコは弟子たちだけで寂しいところへ行ったって書いてるんですけど、ルカはイエスは彼らを連れて行ったって書いてあるんですよ。一緒になんです、弟子たちだけじゃなくってイエス様も一緒に行ってるんですって、ルカによれば。そうでなければ、ね、イエス様も一緒で行ってるんじゃなければ35節が不自然。35節、そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。ですね、マルコは32節で弟子たちだけで寂しいところへ行ったって言ってるわけでしょ。なのに、ね、弟子たちとイエス様は別行動してるはずなのに、遅くなったからってイエス様のもとでね、ここは偏僻ですって、え、いやいや別にどっかで行ったんじゃないですか弟子たちとイエス様って。今からですね、非常にややこしい話をしますよ。これは私が説明が下手なんでややこしくなっちゃうんじゃなくって、聖書がややこしいんですよ、ね、だからできるだけ分かりやすいように話そうとは思ってるんですけども、元がややこしいのでどうしてもややこしい話になっちゃうんですよ。だからそこをですね、先生の説教は難しいからなって言われると辛いんで、そこはですねこらえてよく聞いていただきたいんですが、本当にややこしいですよここ。だって謎なんですもん。と言いますのは、今度マタイを見てみましたら、寂しいところに退いたのはマルコでは弟子たちがっ って32節書いてますでしょ。マタイによれば寂しいところに退いたのはイエス様が自分だけで行ったって書いてあるんです。で、群衆はそのイエス様の後を追ったというのがマタイなんですね。ところがマルコは、33節に書いてある通り、ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見、それと気づいて、彼らにのところに駆けつけたって、彼らって弟子たちですよ。弟子たちが自分たちだけで寂しいところへ行ったので、多くの人々が弟子たちの方に、気づいて、ね、ついて、それも徒歩で、彼らよりも先についてしまったってどういうこと？どういうことですか、これ。驚くほどにバラバラ、ちぐはぐ、矛盾、つじつま合わない、マタイ、マルコ、ルカがね、整合性なし。それでいいんでしょうか。よろしいですか。繰り返しますが、今日私がお話ししたいのは、聖書の何をどう信じればいいのか、バランスの取れた理解、信仰とはどういうものか、それを語りたいわけですよ。で、そのバランスの取れた信仰とかね、どう信じるんかって言ったって、ちぐはぐなんですよ。バラバラなんですよ。矛盾だらけなんですよ、ね、整合性ないんです、全く。だから、ある人たちは、この聖書に対して批判的な人たちはどう言うかって言ったら、それ見ろって、だから聖書は信用できないんだって、でたらめだって、そういう人がいるわけですけどね。ですから、必要なのはバランスの取れた理解、どう信じるべきなのかということ。実はですね、マタイ、マルコ、ルカ、この共感福音書3つともに出てくるこの5000人の給食のお話ですけれども、それぞれがですね、マタイもマルコもルカもですよ、その3章とも、それぞれが少しずつ情報が抜けてるんですよ。情報が抜けてるんです。例えばですね、どう言えばいいかな、今日は新聞の朝刊は休みだっていう文章があるとしてですよ、これがフルバージョンですね。今日は新聞の朝刊は休みだって。で、これをですね、例えばの話です。マタイは今日は休みだって書いてある。ああ、今日は会社休みですかって、ね、で、マルコはね、新聞は休みだって書いて、ああ、今日は新聞が全国的に休みなんだって。いやいや、ルカは今日は朝刊が休みだって、ああ、夕刊はあるのね、よかったよかったって。そういうふうに、この今日は新聞の朝刊は休みだっていう文章の情報がどっか欠けてるんです。マタイもマルコもルカも具体的に見ていくとですね、何なのかって言ったら、このちぐはぐの原因ですよ。決して矛盾ではなくって、情報が抜けているんだということ。だから、この抜けた情報のものでも重ね合わせると、レイヤーさせていくと、全体像が見えてくるわけですよね。何が抜けているかと言いましたら、31、32を改めて読みますが、そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。この後です。この後、そして、弟子たちの後、イエス様も自分だけで船に乗って寂しいところへ行ったっていう部分が、マルコは抜けてるんです。逆にマタイはそれしか書いてないんです。イエス様が自分だけで船に乗って行ったって、そこしか書いてないんです。弟子たちが一歩先にね、弟子たちだけで先に行ってるっていうことを、マタイは抜けてるんですよ。で、それも決して別々のところへ行ったんではないっていうことが、ちゃんと記されてないというかね、到着したところは同じ場所なんですよ。 だからこそ35節でね、時刻が遅くなったから弟子たちはイエス様イエス様ってもう遅いですって言いに来たわけでしょ。だから弟子たちだけでどっか行って、イエス様だけでどっか行ったって考えたら35節ありえないわけですよ。だけどもマタイ、マルコ、ルカの欠けた情報を積み重ねていけば、ああこういうことかっていうのが見えてくる。だからこのマタイ、あマタイじゃない、ルカの方ではですね、彼らが弟子たちとイエス様が、時間差で行った場所っていうのは別サイダだと書いてあります、ルカではね。ところがルカの方ではイエス様が弟子たちを連れて行ったって書いてあるんですよ。マタイとマルコは別々に行ったって言ってるんですよね。でもルカはイエス様が弟子たちを連れて別サイダに行ったって、やっぱり矛盾してるじゃないかと思えるわけですよね。ただルカはその時間差でっていうのがないんです、抜けてるんです、ルカにはね。だからこのルカは一緒に行ったと言ってるんですけど、実は時間差で弟子たちだけで行って、そしてあと追うかのようにイエス様も同じ別サイダに行った。だから結局主が連れて行ったって言ってもおかしくない。だって弟子たちに行ってこいって、あそこへ行けって言って、イエス様もご自分で行かれてんだから、だから弟子たちがイエス様の命令に従って別サイダに行ったってことは、イエス様が弟子たちを連れて行ったということにもなるわけで、ルカが言ってるようにね、イエス様が弟子たちを連れて別サイダに行ったも成り立つわけですよね。ややこしやね。これ3つの聖書、マタイ、マルコ、ルカを見比べて、こう見てこう見てこう見て見比べて見比べて、どうなってんのかなって、こう謎解きのようにですね、まるで名探偵コナン君が暗号を解くかのようにですよ、これとこれを組み合わせてこうなってこうなってみたいな。はい、こんなもんでいいでしょう。だからこれがバランスの取れた聖書理解っていうものだと言えるんじゃないかと思いますよ。結局どうだったのかって言ったら、弟子たちの報告ね、宣教悔い改めを説き広めてきましたって聞いて、ああお疲れさんって、さああなた方だけで先に別サイダに行って休みなさいって、私も後で行くよって言って、それを見た人々は弟子たちの後かイエス様の後か結局は同じですよね、向かってるとこ一緒なんだから、そこに弟子たちも人々もついてきて、ああ暗くなったからもう、偏僻なところだからって弟子たちがイエス様に耳打ちをしたと、解散させてやってくださいと。さあここで例のパンの奇跡です。ふう、やっと戻ってきました、パンの奇跡。まあこれね、いつか話したことがあったとは思うんですけど、もう簡単に言えば、要はですね、パンを配るということは何の象徴かって言ったら、命のパンを分け与えるということを表しているわけなんですよ。よろしいですか。イエス様は命のパンを与えるお方なんだということ。だからイエス様は言われたわけですよ、弟子たちに、あなた方で与えなさいって。何をですか。命のパンをですよ、ね、命のパンを弟子たちよ、お前たちで与えてこいって、この群衆に。え、そんな、いやいやいや、お前たち何言ってんだって、こうさっき私に報告したでしょって、悔い改めを解き広めてまいりましたって言ってね、十二使徒はイエス様のもとに集まってきて、自分たちのしたことを教えたことを残らずイエスに報告したって30節に書いてあるわけですよ。それを聞いてイエス様、おお、そうか、弟子たち、お前にも宣教ができたんだなって、命のパンをみんなに与えていくことができたんだな、よし、じゃあこの5000人1万人の群衆にもあなた方で命のパンを与えなさいって。 ところが弟子たちはね、それが分からなかったんですよ。200デナリものパンを買ってこいって言うんですかってね。で、そうか、まだ悟ってなかったかこいつらってことでね、確かにね、お腹も空いてるだろうってことでね、イエス様はパンを増やしたっていう、これがパンの奇跡の顛末なわけでありまして、よろしいですかね。結果的にそうなってしまったわけであって、イエス様が、目論んでたのは弟子たちに命のパンを分け与えさせるということを考えてたんですよ。ですから決してですね、聖書に書いてあると、事実だと、神にはできるんだと、だからといって祈ってパンを増やせ、この通りにやれってことではないんです。この出来事はね、よろしいでしょうか。だから聖書に書いてあることは今も起きるんだっていうのは極端な考えであって、もちろん神様にはできないことはないんですけども、だからって5000人の給食もってね、祈ってパンを増やそうなんて、それをしようと思ってしたんじゃなくて、仕方なくそうなっちゃっただけなんです、このケースはね。本当ならば弟子たちがね、5000人1万人もいるわけですから、手分けしてね、命のパン悔い改めをね、広めていくことが必要でしょう。それが目的だったんですけども、こうなっちゃいました。だからこの奇跡を見てですね、神様ってすごいなって、主よどうぞ私にもこの恵みをくださいなんて考えちゃいけないってことなんです。パンを増やすなんてことはですよ、神にできるかできないかって、それはできますよ。そんなの朝飯前ならぬ朝パン前ですよ、ね、だから一生懸命神にはできるっていう、分かってるけど、神様にできますよそれ。そんな表面的なですね、ご利益的な信仰の持ち方ではなくて、真理を見出そうとするそういう姿勢が求められると思いますよ。その点で弟子たちはですね、実に表面的。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうかってね、この言葉の裏にどんな気持ちが含まれているかって、イエス様何言ってんですか、アホちゃいまっかっていう、そんな気持ちがね、含まれてるでしょ、ここにね。近くにイオンでもあればまた別ですけど、買い占めても200デナリはどうかなって。まだ悟ってないんだなってことです。でイエス様はとりあえずお腹も空いてるってことでパンを与えた。それで42節、人々は皆食べて満腹した。満腹してどうしたんですか。さあイエス様、お腹は満たされましたんで、次は霊の糧をください、主よ、悔い改めをどうぞ、命のパンをって求めてないんですよ。満足したんです、食べて満腹して満足しちゃったんです、それでもう十分って。ですから現世ご利益的にしか聖書を読めないとしたら、それはですね、地上のことだけしか考えてないっていうのと等しいんですよ。そしてパウロはそういう人々のことを何て言うか、地上のことだけしかですよ、地上のことを考えるなというのではありません。地上のことだけしか考えてない人々のことを、魂が腐ってるって言ってるんですよ。私たちは皆さん、思いを天に向けましょう。 イエス様も言われたんですよね。天にあるものを思いなさいって。もちろん地上のことを忘れるわけにはいきません。あなた方にそれが必要なことは父なる神も分かっておられる。食べるもの、飲むもの、みんな必要だと。だけど何はさておき、神の国と神の義を第一に求めなさいと。あなた方の心のあるところに宝がある。ですから私たちの宝がもしも、天の御国、永遠の命、体の復活、神の国である、それが神、私たちの宝であるならば、宝のあるところへ心を、思いを向けようではないでしょうか。そして霊的な真理を、真理を見るっていうか、見抜くというか、何が真理であるかを悟る、そんな目を与えてくださるようにと祈ろうではないでしょうか。ハレルヤ。お祈りしたいと思います。
今年へまで歌いましょう。今年へまでも Yeah.